よっ
よっ
よっよっよっよっ、
はい、ありがとうございます。
はい。
というわけで、
ということで、
は
い、ということ
で。今回なんですけど、
はい。
今回はね、
はい。
あの、ねえ、これ。
ヒカルさん、ご出産おめでとうございます。あの、すべてのリスナーが思っております。
ありがとうございます。私、今回3月5日、うん、
はい、
7月4日でした。
4日、
うん、娘が爆誕しまして、
うん、めでたい。
いやー、ありがとうございます。
いやー、おめでたいのと、奥様本当に頑張った。
いや、本当に生まれるんですね。
本当に生まれるんだよね。
あの、はい、妻が妊娠していたのは知ってたんですけど、うん、さあ本当に生まれるとはね。
ね、
本当に生まれるとはね、うん、
このさ、妊娠の期間さ、やたら長くない？と月10日
そうなんだよね。
うん。
でも僕の妻は多分、あの、一般の水準で言うと、結構体調とかも安定してる方で。
うんうん。
ともすれば、あの、うん、忘れることもあった。
ああ、そんな。うん。
そうそうそう。普通に生活を、まあ、していたが。
いや、なんか、つわりとかもそんなひどくなかったんでしたっけ？
そうですね。
ああ。
僕の知ってる限りでは。
いや、いいですね。いや、まあでも何はともあれ。
うん。うん、本当にもう、めでたいし、尊いですね。
はい。じゃあ、ちょっとインタビュー、していきたいと思います。まず、お子さんが生まれて初めて思ったことは何ですか？
いや、もう最初はね、わけわかんなかったけどね。なんかでも、でも実際どうなの？実際普通の場合って、なんかそう、コロナとかさ、ない時期に、なんか普通に子供が生まれたら、
うん、
なんかこう男はこう、どれくらいこう、子供とまずその、デイゼロで触れ合えるもんなの？
ああ、僕はね、2014年に第1子が生まれた時は、あの、出産の立ち会いもさせてもらったんで、多分今コロナで立ち会いってすごいしづらい状況だと思うんですけど。
うん。
なんで、僕はあの、なんかあの、何、あの、クリーンルームみたいなとこに入って、出産するのずっと立ち会って、生まれてきて、なんかすぐ抱っこもさせてもらいましたね。
うん、あ、そうなんだ。
うん。
ええー。調子悪い。
いやいやいや、あの、調子悪いのは僕じゃなくて、あの、うん、ややこの全キャスターがね、テンポが遅いんですよ。あの、なんで、あの、すいません、ちょっと待っちゃったんですけど、ヒカルさんは、こう、立ち会いどんな感じだった？立ち会ったんですか、そもそも。
あ、立ち会いました、立ち会いました。
立ち会えたんだ。
あのですね、その日の話をすると、
うんうん、
まあ、うちは計画で、
うん、
まあ、無痛と呼ばれるやつで、
なるほど。
で、まあ、もうこの日に産むよみたいなやつが、まあ、あの、前日に決まり、う
ん、あ、誕生日前日決め太郎ですね。
決め太郎なんですよ。
うんうん、
で、まあ、その日の朝から、その、誘発剤みたいなやつを投与して、
うんうんうん、
まあ、だいたいその、夕方くらいには生まれるみたいな、なんとなくのロードマップがまあ敷かれてる状態だったんですよね。
ロードマップね。うんうん。
うん。
うん、
なんだけど、なんかもう僕は結構早い段階で、まあ、病院の近くで待機してて、
うん、
でもまあいつあの来るかわからないんで、
はいはい。もう
ずっと朝からそわそわしとったわけですよ。
なるほど。
で、ちょっとそわそわした心を、まあ、うん、あの、落ち着けるために、まあ、ひたすらキャンバーでスライドを作ってまして。
あの、キャンバーについては後で聞きましょう。はい。
心を無にするためにスライドを作っていて。はい、いや、いいぞ。うん。スライド作ってはいいぞ。
心落ち着くの。
あの、無心に空っぽになれます。
なるほど。
うん。
その作業と向き合うことができる。
向き合うことができて。
うんうん。
で、めちゃくちゃはかどりましたね。
でも、その気持ちはめちゃくちゃわかる。僕も新幹線の中でスライド作ってる時が一番、なんか、こう、あの、心が無になってるなって思います。
うん。やっぱね、本読むとかだとね、無理で、やっぱこう、
うん、
頭を空っぽにすることは、アウトプットしてる方がいいですね。
いや、めっちゃわかるな。うん、あれ、心に水あげてんのと同じですよね。
うん、そうですね、それです。
うん、はいはい。まあ、ちょっと、あの、このままとスライド作成の話を、
あれ調子悪い
突き進みそうな気がするから、 ちょっと切り戻すぞ。切り戻すぞ。
そうだね。あれ、キャンバの話いい、うん、いい？
キャンバの話いい。キャンバの話今度聞くわ。あの。
いや、で、呼ばれまして、
は
い、
うん。
呼ばれまして、
うん。
で、あの、タクシーで向かいまして、
うんうん。
あの、まあ、タクシーのうんちゃんに行ったんすよ。うん、いや、これから出産なんすよ、みたいな。
うんうん。
ちょっとこう、なんだろう、急ぎ目で行ってくれるとかそういうのあるかなとか勝手に思ったけど、うん、めちゃくちゃ塩対応で、あの、こっちで右でよろしいですかみたいな。はい。
どうしようじゃん。いや、もしかしたらめちゃくちゃ緊張した可能性あるよ。
かなぁ。
うん。
めっちゃ塩対応やんと思って、
うん、
まあでも病院着きまして、入れてもらいまして、うん
うんうん、はい。
で、結構、あの、入室させてもらって、30分しないくらいで生まれたんですよ。
うん、おぉ、めちゃくちゃ早い。うん。
で、僕、なんかめっちゃすぐ産むやんみたいなふうに思ったけど、
うん、
なんか後から聞くと、それは、あの、タイミングを合わせてくれたというか、なんか着くまである程度、なんて、調整してくれたみたいな。
ああ、すごいね。計画出産って、そこまで計画できるんですね。
ねえ、ちょっとそこら辺、ちゃんと分かってないけど。
うん。
でも、まあ、すぐに生まれまして、
うん、
うわ、生まれたやんと思って、
うんうんうん。
やば、めっちゃちっちゃみたいなふうに思って、
うん、
まあ、じわじわちょっと感動しつつ、あの、うん、妻のお母様とかに、あの、うん、メールとかで報告してたんですけど。
はいはい。LINE じゃないんだ。メールなんだね。
メールですね。あの、ショートメールですね。うん、
電話番号。あ、SMS ですね。
SMS ですね。はい。
はい。
なんですけど、生まれたと思ったけど、妻はもうでもやっぱその、もう何ですか、訳がわからない状態になってて、うんうん、でそこからまあ、うん、なんかあれよあれよとですね、なんかこう、
うん、
結構、その、部屋が慌ただしくなってですね。
うん。
なんか、時間ごとに、あの、ナースの数が増えていき。
うんうん。
なんか、妻が結構出血がなかなか止まらないみたいな感じになって、
うん、
すごいバタバタしだして、
うん、
なんだなんだってなったら、
うん、
なんかすごい、あの、みんなどっかに電話とかしてて、で、あの、出血が止まらないんで、ちょっとあの、大病院に救急搬送しますみたいな感じになって。
はあ、
もうそっからは、うん、結構子供のこととかかなり忘れてて。
うんうん。
うん。で、まあ、あの、救急車呼ばれて、
うん、
で、一緒に行きますかって言われて、いや、行くっしょみたいな感じで。で、じゃあ、あの、お子様も一旦預かっとくんで、
うん、
あの、病院の方に移動してくださいみたいな感じになって、初めてその救急車的列に乗りましたね。
初めてか。
うん、初めて。
あれっすよね、僕が大学時代にアメフト部の飲み会で、あの、毎年潰されて乗ってた救急車ですよね。
そうそう、それそれ。
うん。
マジどうでもいいそれ。
うん。
あ、そうなんだよ。だから、まあまあ、あの、妻は今はだいぶあの元気なんだけど。
はいはい。
あの、当日はもう、ほぼ子供のことは、最初見た10分以外は、頭から抜け落ちてるみたいな感じになってて。
そりゃそうだよ。うん。
まあ、ね。まあ、そんな、デイゼロ。
うん。
で、なんで、元々のその、産んだ病院に子供を置いたまま、
うん、
4名は大病院の方に移り、
うんうん。
で、その日、次の日に、嫁がその元の産んだ病院に戻るのか、
うん、
それとも子供をその大病院の方に移して、そっちでまあしばらく入院するのかみたいな話し合いが行われ、
うん、はいはい。
まあ、結論、やっぱりその大病院の方から妻をまあ動かすのはやや危険っていうことで、
うん、
まあ、子供の方をこっちに連れてきて、こっちに入院していただきますみたいな感じにな
り、なるほど、
うん、
なるほど。
で、俺は、あ、そっか、子供いたな、みたいな感じに正直になったの。
はいはいはい。そうだね。うん。そういうとこじゃないもん、ね。
頭がいっぱいで。
うん、
子供確かに いたし、
うん、
あいつ今一人か、みたいな感じになって。
うんうん。
なんで、出産次の日に、まあ、生後1日目 ?2 日目どっち、うん、どう数えるんだ、あれ。
どっち、まあ、ゼロなんかな、初日は。
うん、そうですね。リテンションレートの考え方で言うと、
次の日が D0。そうそう、次が D1 ですね。はい。
そうですね。D1 に、うん、あの、うん、子供を、あの、大病院のように移すって話になって、
うん。
移す、なるほど。 ハウみたいな感じになって。あで、なんかその、旦那さんにタクシーで運んでもらいますみたいな感じ。
ああ、なるほどね。
ああ、そうなんだみたいな。
うん、
つって、なんか、全然分かってないんですけど、うん、電話の赤子をそんなタクシーで運んでいいもんなんですか？
うんうんうん。
対して子供の扱いも分かってない、このダメな父親が、そんなことしないですか、うん、って、うん。大丈夫ですよって言われて、
うんうん、
運びました。
なんか、それは子供が、元気な証ですね。
うん、
逆に言うと。
そうだから、
うん、
そうなんだよね。なんか、免疫とかそういうのって別に平気なんですかみたいな、そういうアホな質問したんだけど、
うん、
タクシーだったら大丈夫っすよ、みたいな感じで、
うん。
抱っこの仕方教えますね、みたいな感じで。
結構雑ですね。あ、でも、なんかこれ、結構、何で聞いたんだったかな？なんかで見たんですけど、子供って初めの生まれてから生後何週間ぐらいに、その免疫の大半を身につけるっていうんですけど、そのなんか8割9割ぐらいは母親の胎盤を通じて、乳酸菌とか細菌が入っていくことによって、なんか免疫ができるらしいんですよ。
うん。
だけど、なんだったかな？帝王切開とか、で、それが、最後出産するときに通る尿道とか、なんか、その近く を通ることによって、その菌が、液と一緒に流れ込んで、免疫のものが形作られるらしいんですけど、帝王切開になっちゃうと、そこ通らないで出てくるんで、すごい、こう、無菌の状態で出てきちゃうと、そういうものを、要は飲んでない、要はおしっこみたいなの飲んでない状態で出てきちゃうから、なんかスウェーデンかな、どっかでは、生まれてきて Day1 とか Day0 で、ミルクに母親のうんちとかを混ぜて飲ませるらしいんですよ。
すごい。
で、それが免疫の元になるみたいな感じらしいんで。みたいね。そう。で、今だとそのうんちのカプセルとかも売ってて、その帝王切開した人向けに、その、なんか要は、腸内細菌が強い人のうんちを取っておいて、その中身をカプセルにして、赤子が飲めるようにとかっていうので、結構医療が進んでるらしいですよ。
すごいトリビア。
めっちゃしょうもない話した、今。
いやいや、やっぱなんか昔スウェーデン住んでただけあるなって思った。
そうね。雪国だよね、スウェーデンって。
うん、そうだね。ほぼ青森だもんね、うん、あれ。
あれ、ほぼ青森。ほぼ青森。だし、普通の日本人はそこに行っても、何言ってるか、うん、何を話してるか分かんないじゃん。
あ、そっか、青森ってスウェーデンなんだっけ、そういえば。
青森ってスウェーデンです。はい。
青森はスウェーデン。スウィディッシュ、スウィディッシュ。
そうです、そうです。雪が盛ん。
スウェーデンか。
うん。
確かに。言われてみればスウェーデンだな。
そうですね。英語も日本語も通じない。うん。
まあ英語は通じんやろな。
はい、うん。そんな場所で。
すごいトリビア。そうなんだ。
うん。
いやでもね、なんだ、産婦人科のナースってのはもう、あれは天使だね。うん、
あ、天使だった？
天使。
ああ。
マジ優しい。
ああ。なんかね、本当にこう、看護師業界で言うと、なんか実は知り合いに看護師が多いんですけど、なんかもう唯一、心が救われる職場らしいですね。その大変な目にも合うけど、うん、やっぱ人の生命が前に進むことを助ける唯一の病院だって言って。
うん。
うん。
いや、そうね。すごいみんな明るいっていうか優しいし、なんかこう包容力とかマジえぐい。
うん、確かに。なんか不安がってる我々のケアみたいなのもやってくれますもんね。うん、
いや、そうなんだよね。なんか、俺あんまり病院とか、なんだろう、そう、医療関係者とかに対して、どっちかってギスギスしてる印象を持つことが今までの経験上多かったんだけど、
うんうんうん。
うん。めっちゃ不安と寄り添ってくれて、もう感動でしたね。うん、
なるほど。じゃちなみに今、奥さんもお子さんも病院に、入院中って感じですかね。
そうそうそう。
1週間ぐらい。
1週間くらい、そうだね。
そうですよね。
まあでもちょくちょく面会には行けるから。
うんうんうん。
うん。いいっすね、面会行くと。
間違いない。なんか
毎日子供の進化しよう。
うん。はいはい。いや、進化ではない。成長な。うん、あれなんですよ。これもトリビアなんですけど、多分この1週間、奥さん、めちゃめちゃ大量のカロリーと取らされてます、病院から。
ほう。
飯がすごいんですよ。要は回復しろっていうのとミルク出せっていう こう、お乳を出しなさいっていうので、うん、なんかすごい、確か3500キロカロリーとかに設定されて、朝昼晩めちゃくちゃ豪華な飯が出てくるんですよ、うん、この1週間。
3500? マジかよ。
そう。そう。
うん、
なんで僕、うん、僕もなんか子供に会いたいし、妻にも会いたかったんで、その第1子、第2子生まれた時は、毎日その昼ご飯の時間とかに行って、で、ご飯一緒に食べるんですけど、なんか明らかにその妻が普段食ってる量の2倍ぐらいあんなみたいな。
ビスケット。
しかもなんか、そう、美味しいんですよね。美味しいからちょっと一口もらったりしてました、
ね。何やってんの何してんだこいつ
なんかすき焼きとか出るんだ。すごいね、みたいな。うまいね、みたいな。そう。
そうなんだ。
うん。
なるほどな。
うん。
いや、そうね。いや、もう病院行きたい。
いや、いい話やで、ほんまに。
うん。
うん。
ほんと、でも、その、搬送先の病院の人も優しい。
あ、優しい？
うん。
うん、うん、うん。
優しいけど、なんか、うん、あの、その、運ばれ、なんか、病院によっても結構、なんていうんですかね。その最初の育児に対する方針みたいのがまああるらしくて。
めっちゃありますね。
うん。あ、そうなんだ。うん、そういうもんだ。
めっちゃある。うん。
なんかその搬送先のところは、なんだろうな、その母乳原理主義みたいなところがめちゃくちゃあって。
うんうんうんうん。
うん。
うん、そう、なんか、あの、子供生まれると生まれる前の世界では絶対に気づけなかった、もうものすごい細分化された思想とかに、こう、面食らうことがあるんですけど、うちも一人目産んだ時と二人目産んだ時別の、その、産院で産んだんですよね。
お
う、ほうほう。なんで、全くカルチャーが違って、結構びっくりしたみたいなのがありましたね。
う
ん、なんか、
どういうこと？
1個目のところは結構突き放し気味で、
うん。
なんか、とりあえず飯だけ出すから元気になったら早く行けみたいな。とにかく家で過ごすんだ、みたいな、うん、カルチャーで、なんか、あの、二つ目の方は割と、その、お金もそこそこかかる、んだけど、まあ、とにかく、お母さんが元気になることは一番ですと。もう、あの、一週間、とにかく楽して出てってくださいみたいな。なんなら、ミルクあげなくても、おっぱいあげなくてもいいです。看護師が代わりにミルクあげときますぐらいの感じで。なんかもう、スタンスが全然違いましたね。
うん。全く違うな。
うん。
うちの今のところはもう、なんか本当に、なんかその、ちゃんとしたリズムをつけることをめっちゃ重視してて、
うんうんうん、
まあ、どんなにその子供が寝てようが、親が疲れてようが、3ヶ月、うん、3時間おきに叩き起こして
、
ちゃんと母乳で、
うん、
あの、まあ、母乳をちゃんと出るようにするっていうリズムも、赤ちゃんが母乳を飲むようにするっていうふうな習慣も、もうつけるぞみたいな、うんうん、そこに妥協はないみたいな感じで、もうなんか1分の狂いなく3時間おきに現れるみたいな感じらしい。
あの、うん、スパルタでやられてた育児法ですね。
スパルタですね。うん、本当に。だから、うん、本当スパルタっすね。だから、
うん、
あの、全然子供とかが母乳を飲む気がなくても、ぐっすり寝ても叩き起こすから、うん、マジ半端ねえって、うん、マジ半端ねえみたいです。その病院、本当に、その病院名と、うん、病院名スペース母乳ってやると、あの、サジェスチョンにスペーススパルタって出てくるんですよ。
出てくるんだ。なるほどね。それはあれですよね。こう、運ばれた先のでかい総合病院の指針ってことですよね。
です、です、です。
なるほど。なるほど。じゃあ、奥さんもちょっと意図せず、意図せずそちらに入ってしまったと。
そうそう、あの、多分あの、もともとのその産んだ病院の方は、本当にそのなんか母親第一みたいな感じの、
はいはいはい、
なんかこう、うん、カルチャーっぽいんだけど、
うん。
まあ、運ばれた方はもう、結構有名なスパルタブートキャンプ病院で。
いや、ビリーになって帰ってくるんですね。
うん、そう、俺知らなかった、うん。そんなんだ、なんか知らんこといっぱいあるなと思って。
知らんこといっぱいありますね。
いや、本当にもうなんていうかね、嫁と世の女性たちと、うん、まあその医療業界の人に本当にもう頭が上がらないですね。
いや、本当っすよね。うん、なんか、その、なんだろう。こう。この経験を目の当たりにするというか、すると、なんか、あの、女性と男性を同じにしようみたいな議論ってめちゃくちゃ不毛だなって思いません？
思う。
いや、うん、めっちゃ思いますよね。え、全然ちゃうやんけって。女性大変やんみたいな。
そうだね。
うん。
だし、やっぱなんだろうな。 もちろん人には性格とかいろいろあると思うけど、やっぱ看護師さんとか女性がめちゃくちゃ多いって、ほぼ今女性なわけだよね、産婦人科にいる人たちって、で、なんかあの母性みたいなものとか優しさ気遣いって、やっぱ男性にはちょっと出せないものだと思う。全く異質な、やっぱジェンダー論ってあるけど、やっぱあれは明確な女性性っていうものであって、なんか大体不可能だと思った。
いや、そうなんですよね。で、こっからヒカルさんはおそらく1年ぐらい、自分の、自分というか奥さんの大体不可能性に、頭を悩ませる育児生活が待っているので、ぜひ頭悩ませてください。
そうだね。
うん。マジで何も変わってあげられんみたいなシーンが、なんかあるんですよね。僕の経験的には。赤ちゃんが、なんだろう。継続的に寝てくれなくて、やっぱ断続的に起きちゃうんですよね。起きて夜泣きしたりとか。で、夜泣きしたのを沈めるために、おっぱいとかあげる。で、そのせいで奥さんが不眠になりますと。あ、これは奥さんをなんか助けてあげなくてはいけない。うん、よし、じゃあ今日は別の部屋で寝て、赤ちゃんが泣いたら僕がミルクあげるから OK だよって言って寝ました。はい、赤ちゃん泣きました。しめしめと言って旦那起きました、ミルク作ってあげようとしました、一向に飲もうとしません、泣き止まないので奥さんが起きてきておっぱいあげますみたいなのが僕は結構俺無力やみたいなのに出くわす瞬間がいっぱいあったんですよね。抱っことかでも同じなんですけど、
何か違うんだろうね、本当にその全てにおいて、
いやそうだと思いますね。
そこら辺は結構やっぱ思うことはめちゃくちゃありますね。まあ以前から僕あんまこう、なんだろうな、過激な意味での男女平等みたいのにそもそも懐疑的な方なんですけど、まあよりそれはちょっとなんか強まる気はしてますね。
はい、いやそれはすごいいい体験と議論だと思います。僕もそうですね、なんか平等を同じにするみたいな、その同じ役割を誰でも担えるようにするみたいな意味で捉えられると、なんかこれはすごい誰も幸せにならねえぞっていつも思ってますね。
ね、それすごいなんか深い問題だなって思いますね。それは結構俺1時間喋れるくらい、なんかこの現代社会の大きな病な気はしておるよ。
そう思いますね。なんかそういう認知の歪みみたいなのもあるなと思ってて、平等とは何なのかみたいな、
なるほどね。
はい。ま、今日はちょっとおめでたい話で閉じたいので。いや、
ありがとうございます。そうですね。
はい、ここまでですね。い
や、山本さん。ちなみにちょっと小話なんですけど、これリスナー向けです。今日はちょっと、いつも収録ってズームでやってるんですけど、今日ちょっと僕のズームのご機嫌が悪くて、まあ、別のツールで撮っているんですけど、
はいはい。
なんか、今日山本さんが、ズームの背景カスタマイズで僕のお祝い背景を作って待っていてくれたにもかかわらず、ちょっと僕のズームのご機嫌のせいで別のツールにしてもらったら、ズームの方でめっちゃ背景作ったのにみたいなやつが送られてきて、マジ申し訳ねえ。
僕が年間に1回しか発揮できないホスピタリティですね。はい。
これちょっと今回はサムネイルにしてもらおうか。
確かに確かに。サムネイルとしてプレゼントします。
しかもこの山本が送ってくれたキャプチャーめっちゃ真顔やね。
だってさ、スクショ撮るときってどんな顔で撮ったらええんよ。
人を祝う能力のないサイコパスみたいな顔してんの。
確かに、そう言われるとそう言われるとかなりその毛がありますね。ああウケる、ああウケるわ。
資金調達のピッチするみたいな顔してんだよね俺。力入ってんな。いや、ありがとうありがとう。本当に申し訳ない。
いや、もっと笑顔でピースサインして撮ればよかったわ。
ちょっと山本のホスピタリティを思いっきり武器にしてしまった。ありがとうございます。
はい、じゃあ今回そんなところで、
そうですね、ちょくちょく子育てトークはしますか。はい、山本さんもね、非常にこの分野は造形が、まあ、深いと思いますか。
造詞ね、造詞が深い。造形は深くない、そんなに。
はい、お疲れです。
はい、
はい、ということでヒカルさん、改めましてお子さんお誕生おめでとうございます。 チパチパチパチ、はい、嬉しいですね。あの私はたまたまあのヒカルさんに以前会った時に聞いていたんですけれども、あの特にヒカルさんツイッター等でも言ってなかったので、突然なんかパパになってびっくりされた方も多かったんじゃないかなというふうに思います。あのフリーアジェンダのスラックで日々のこう育児の様子なんかも聞いたりするんですけれども、あの毎日頑張っているそうです。なのでフリーアジェンダのちょっと収録ももしかしたらこれから少し不定期になってしまう可能性もあるんですけれども、あのなるべくあの事前にお伝えできればなと思います。少なくとも今5本以上はストックがあるので、はい、まだその分公開できればなというふうに思ってます。次回はこれまた1ヶ月ぐらい前に撮った音声になるんですけれども、チャット GPT にお題をもらいました。なんですけど全然盛り上がらなくて、その回を聞いていただければなと思います。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。